乃木さん、
はい。
なんか去年もこの話した気がしますけど、
はい。
秋の夜長の過ごし方は、どんな感じがよろしいでしょうかね。
まあ、月並みですけど、読書ですわね。
読書ですか？
うん。
最近読んだのは？
最近読んだの？読んだ、いや、最近読み始めたわけじゃないんだけど、繰り返し読んでる本があって。中世都市、鎌倉都市の世界 っていうのを今、つい今しがたまで読んでましたね。まあ、これ何回も読んでるんだけどね。うん。ですね。
それはもう、あれ、調査みたいな感じ？
ちょっと復習というか調べ直してるところがあって。
やっぱ調べるって感じ？
そうね。
なるほど、なる
もちろん味わってはいますよ。
ほど。なるほど。まあ、最近そういうのばっかり。
そうだね、最近はね。
ああ、そうか。
あとあれかな。応仁の乱ブームの後に続き、教徳の乱という本も出ましたんでね。それも読んでますね、今。
教徳の乱。
応仁の乱よりもちょっと前、少し前に関東で起きた大乱。まあ、一応関東での戦国時代のきっかけになった戦乱なんですけどね。それに関する本が、ほんとちょっと前に出たんで、それを読んでるとこですね。
もうすっかりあれですね、中世日本のことばかりですね。
そうね、
なんか軽いのとか読まないの？
軽いの？
そう、軽いほら、なんか、軽いっていうのもあれか、本屋大賞とか取るやつとか。
ああ、小説でそう、今時のやつは読んでないかな。漫画はまあ読むけどね。
そうね、漫画は読んでるイメージあるね。
最近ね、小説って読まないんだよね、あんま。
そんな感じするね、話を聞くに。
そうそうそ
ね、もう小説を読むターンは終わったの、自分の中で。
う。いや、なんでしょうね。確かに、テンション的に小説読まないね。なんか、今、欲してないかもしれないね。
そうだよね。前は結構話した気がするけどね。
いや、まあ、もともとね、僕は小説を好きで読んでましたけどね。
ねえ、そうだよね。
特に最近のは、やっぱり、あんまりピンとこなくなっちゃったんでしょうかね。
現代作家で好きな人とかはもういないの？
そうね。まあ、存命な人だったら、今でも小説読んでるのはね、保坂和志は読んでるな。
ああ、その名前はちょいちょい聞くな、そういえば。
そうね、その人ぐらいかね、今読んでんの。
ああ、そうだ、何？
どうした？
いや、なんかほら、美術展の話を今しようかと思ったけど、それは、一応タイトルコールをしてからでいいかなと思って。
あ、そうですか。
まあいいや、始めましょ
はい。
う。はい、カエサルの休日です。この番組は私がダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って才能目のお題に沿ったトークをしていくというトーク番組となっておりますが、まあ本の話したけれども、なんか乃木さん美術展に行ったんですか？
美術展というか、運慶展に行ってきました。
運慶展どこでやってんだっけ？
あれですよ、東博。
ああ、上野ですね。
上野で、大盛況でしたけどね。
なんかね、やっぱりああいうのって人気あるんだね。
なんか、別に運慶とかって流行ってたわけじゃないですよね。
流行ってたわけではないけど。
まあでもまあ有名か、やっぱ。
有名だし、やっぱりその辺の時代の日本の美術ってちょっとまたね、一般向けがまた良くなってる気がするね。
運慶、ほら、前さ、写実の話したじゃん。この頃のほら、特に運慶は写実だからね。
そうだね。
一般人気あるんでしょうね。
かつ、あれだよね。割とかっこいいよね。見た感じね。
まあちょっとこう、
運慶の作るもんね。
力強いというか、 まあよくねほら、この頃の慶派とかさ、鎌倉期の美術をよくこう男らしくて写実でみたいな形容詞でね、うん、よく説明されるけど、うん、まあまさにその通りだからね、
うん
うん、いわゆるこう武家がねこう政権を作っていく時期ですから、
うん、
まあ、よくだから武家文化のなんか影響として語られるよね、よくね、
うん、
今までの公家の文化とかではなくてっていう、
うん、
そういう文脈でよく言われるわね。
あの人ってそういうなんかポリティカルな活動あったの？
ん、いや、要はだから発注者、
うん、
まあもね、運慶って奈良の武士だけど、
うん、
あの関東東国の武家からの発注を受けてた人なんで、
うん
うん、だから武士が好むというか東国の武士が好む作風だったっていうのはまあありますよね。
特にどっか抱え込まれてたわけではないの？
一応所属はあれじゃないですか、興福寺じゃないですか。
おお、
ま、奈良ですよ、うん、
奈良だよね、
奈良の武士なんでね、
うん、
ただちょうど時期的にあの鎌倉幕府ができていく時期の人なんで、
うん、
そのやっぱ鎌倉関東の武家のまあ発注も結構応えてて、
うんうん、
そういう作品も現存してますからね、うん、
うん、
なのでまあよくその武家好みというのかな、
うん、
というふうには説明されるよね。で、うん、武家好みだからよく写実であるとか力強いみたいな割とこう単純な、まあ、見方でね説明されるけど ね、
まあ、ね、まあ僕はいかなそうだけどどうでした、よかったですか？
あとね、まあ、僕がやっぱあの目当てのものがいくつかあって、
う
ん、それを見に行ったんだけど、いやまあ想像以上でしたよね。
うん、うん、よかったってこと？
うん、
うん、
まあ僕はあの無尺流像、
うん、
あの無尺世神、うん、
パンフレットっていうかポスターになってるやつ、
あのおじいちゃんお坊さん、
そうだよね、
うんうん、あれがやっぱ一番見たかったんだよ、
うん、
であれを見に行ったんだけど、いややっぱあれすごかったね。
ああそう、
うん、
あれって大きさどんぐらいなの？
あれね、でかい、2メートルぐらいある。
あ、そんなでかいんだ。
そうだから会場で、まあもちろん他のね傑作群もこう見てて、でこう、うん、途中から無茶偶像が見えてくるんだけど、あのね、うん、普通にね、なんかでっかいおっさんがなんかね客を見下ろしてんなみたいな感じ。
おお、マジか。
あの本当になんか生々しくおっさんがいるなと思ったら、あれかっていう。
へえ、なんか等身大よりやや小さいぐらいを俺はイメージしてた。
いや、でかいね。
へえ、そうなんだ。
だからちょっと気持ち悪いよね。
まあそうだよね、気持ち悪いよね。
でかいのにめちゃめちゃ生々しいからさ、
うんうんうん、
マジ本当写実の極みですよあれ。
うん、
でまあ無着接心、特に無着さんの方ね、
うん、
の方はまあ楽しみにしてて結構想像を超えてたっていうか、やっぱ他の作品群に比べても最高傑作なんじゃないかなって思いましたね。
ああそうですか。
うん、彫刻として、まあ無着はあれだけどね、あの運慶自らのみを振るってはいない作品ですけどね、多分。
なんかあれだよね、割とあの人も工房制作、ね、
そうそうそうそう、うん、特に多分無着世神はあれは息子たちが実際に動いて、
うん、
運慶は多分指示してた監督の立場かなんかじゃないかな、
うんうん、
だとするならあの工房の中で無着を彫った人間が多分一番優秀だったんじゃないかなって気はするね。
うん、
ちょっとね、うん、他のものと比べてもちょっと、うん、違うレベルだったかな、あれだけ、
うん
うん、他もすごかったけどね、
うん
うん、一般的に人気なのはやっぱ八大道寺とかが多分気があるんだろうと思うんだけど、
ちょっとゲームっぽい感じあるしね、
なんかちょっと可愛らしい部分もあるし、
うん、
コミカルだったりもするしっていうんで、
うん、
でもまあだから目玉はその 2つだよね、2つっていうか 八大道寺はまあたくさんあるんだけどさ、
うん、
うん、そうそうそう、でなんかで無着流像を見た時はね、あのよくさ仏さんってさ角度によって表情が変わるとかって言ったりするじゃないですか、
うん、あそうなの、わからん、
よくあのそう、あの仏像のよ、まあ、ある種の褒め言葉なんだけど、
うん、
いろんな角度から見るといろんな違う全然違う表情をするっていう仏像ってのは確かにあるんだけど、
うんうん、
で この運慶展で展示されてたいろんな作品も確かにそういう部分があったんだけど、あの角度変えると全然表情が変わるっていう、
うん、
無釈さんだけは変わらなかったですね。
へー、うん、
で常々思ってたんですよ、あの角度が変われば表情が変わるって、うん、それって彫刻としては当たり前なんじゃないかっていう、
うんうんうん
うん、っていうかあの意図せずそうなっちゃうところってあるじゃないですか。
まあそうだよね、
うん、やっぱあのどこから見てもなんていうのかな、完璧であるっていうのはなかなか難しいわけで、作品として、うん、で やっぱり運慶展他の作品群もやっぱこう素晴らしいんだけど、ある一方面、あ、ここは考慮してないなって角度ってやっぱあるんですよ、う
ん、ほうほうほう、
ここから見られることは想定してないからちょっと抜けているなっていう部分はあるんだけど、無茶苦流像だけはなかったですね、それ。
おお、なるほど、
うん、
かつ一つの空間、一つの雰囲気で統一されてるってこと。
そうそうそうそうそう。で、もう本当これ上徳っていうか門切り型の褒め言葉なんだよね、あの仏さん、あの違う表情だっていう、
うん
うん、どこかあの違うところから見れば違う表情になるって、けど、うん、果たしてそれは彫刻として褒め言葉なんだろうかとか思ってたりするわけですよ。
まあそうだよね、
うん、
360度の空間、あ、それ以上か、
うん、
があるわけだからね。
そうそうそう、だからっていう疑問は若干あったんだけど、うん、無着流像を見たときになんとなくね、やっぱりね、同じ感情というか同じ思考をしている、
うん、
あの人間の思考がどの角度から見ても変わらないはずなんですよ。
うん
うん、で無着さんが何を考えてるか、試作、どういう試作を持ってるかわからないんだけど、その試作がどの角度から見ても変わらなかったんで、
うん、
やっぱり傑作ってそういうもんなんじゃないかなって逆に思いましたね。
なるほどね。
僕そんな彫刻って明るい方じゃないけど、
うんうん、
やっぱどこから見ても変わらないあのパーソナリティを感じられるっていうことの方が傑作なんじゃないかなと確信を深めましたね。うんうん、
なるほど。なんかよくね、西洋のバカでかい、それこそミケランジェロとかああいうのは、
うん、
下から見上げることが多いから、それを意識して作られてるなんて言うしね。
うん。そうそう、やっぱり、どこから見られるかを意識して作られているんですよ。どの仏像もね。
うん。
だから、ここから見られるってことはあんまり考えてないんだろうなっていうところは、やっぱりね、うん、そこはね、仏像なんですよ。作られたものって感じがする。角度があるんだけど、うん、まあ、要は抜けてるとこね、
うん、
無着はね、あの後ろ回り込んでどの角度から見てもね、人間でしたね。
おお、人間でしたか。
人間でしたね、うん、
おお。
でちょっとこう何回も見ちゃって、
うん、
でちょっとこう去り際にもう一度振り返ってみた時に、うん、やっぱりね、一人だけ人間がいたんですよね。
うん、
他は仏像ですよ、
うん
うん、仏像っていうか、あの彫られたものですよ。
うん、
造形物なんだけど、この人だけはやっぱり最後まで人間の佇まいでしたね、
うん、
後ろ姿すら。だからこれやっぱ最高傑作だなと思いましたけどね。なので、
なんか仏教的だね、うん、ちょっと。
え、そう、
うん、人間に帰るみたいな
さ。まあ無着さんって人間ですからね、もともと、
うん、
一応実在の人物だから
、うん、
あ、だから要は写実のなんつうのが極というかな、うんうん、ここまで来てたんだなっていう、この時期の写実主義がね、
うん
うん、まあ、写実すぎて廃れていくんだけどね、このジャンルってね。
まああれだよね、流行みたいなものもあるしね。
そうね、うん、
でもまあ運慶の作るものってちょっとヘレニズムっぽい力強い写実だから好きだけどね、割と。
うん、そうそうそう
ね、うん、
まあだから運慶は慶派が活躍してた頃って多分その写実の全盛期だったんだけど、要は、
うん、
後の時代になっていくと写実であればいいっていう風になっていっちゃって、
うんうん、
生成、あの聖なる、うん、あのさがあの性質が失われていくんだよな、
は
い、単に写実であればいいっていうんで、じゃあそれは仏像とは言えないわけでしょ、
うん、
まあ、そうやって消えていくジャンルなんだけどさ、
うん
うん、だからまあこの生々しさと生成を兼ね備えた曲っていうのがやっぱこの時期だったんでしょうね。
うん、
うん、でも関東好みだったのかもね、本当に。
そうなのかね、僕は西の方の好みは分からないけど、
だってこういう鎌倉期の写実って消えていっちゃうんだけど、あの後の時代13世紀、うん、14世紀とかになっていくと、
うん、
関東はもうちょっと遅くまで残るからね、この色合いって。 だから東恵比寿というのか、東国の人たちがこういう割とリアリティあふれるものが好きだったのかね。
まあ、わからないけど僕は、
まあもちろんあれなんですよね、これ慶派とかの彫刻って天平の復興だったりとかするんで、あの天平文化、奈良時代、奈良時代もちょっとあの写実だった時期があるんだよ。それの復興運動とあのこの時期の宋、中国の流行りみたいなものを混ぜてこういう風になってったから。でもまあ、ちょうどね、東の人たちが元気だった時期ですからこれ、そこからの発注にも応えてたわけだから。だからちょっとね、あの前回だっけ、前々回か、日本の美術の写実みたいな話したのって、ちょっとそういうのはね、個人的に興味があるんでね、面白かったですよね、なぜ写実をもこう捨てたのかっていう、日本人は。そうそうそう。でまあ一応そのピーク時の作品群ということで非常にタイミング良かったですね。
まあ政治と宗教の勢力図も変わってくるんじゃないですか。
まあもちろんその影響はあるんでしょうけどね、まあさっき言ったように武家政権が確立する時期なんで、でこういわゆる京都の公家文化みたいなものが廃れてっちゃうとか力を失っていく時期だったりするし、あと宗教的に言えばやっぱあの民衆仏教が普及する時期なのでね、その京都の公家さんであるとか一部の官僧っていうのかな、要は国と結びついてるお坊さんたちがこうだけがこう知識であるとかを独占していた時代が終わって、庶民たちもこう仏様を敬うっていう時代になってきて、でいわゆるほらこの間話したような日蓮さんであるとか親鸞とか道元とかああいう人たちが登場する時期なんで、仏教の捉え方自体も変わってた時期だから、当然のことながら仏像のね造形も変わってくるだろうねっていう。
まあ、仏像とかはやっぱ写実じゃいけないような気がするしな。
あれかもしれないね、だから本来は天上界、あの、まあ、仏界であるとかっていう遠遠いものだったんだけど、やっぱ民衆の仏教になってくるに従って現世利益的になってくるというか、現実の世界で救ってもらいたいっていう、こう要求が強くなってくると仏像も写実になってきたりもするのかもね。
そうかそうか、親近感みたいなのがないといけないのかね。
現実的にあのこの自分たちを救ってくれる仏様が本当に実在していてほしいっていう願いがこういう写実を生むのかもしれないね、生々しさであるとかっていう、それまではもうちょっとだってさ、なんていうのかな、まあ、成仏した来世に存在する人たち、あの存在だからさ、それをもうちょっと現実に引き寄せたくなったんじゃないですか、あの下々の人たちは、そういう要請の中でこうやってどんどん写実になっていくっていう、まあ、あとは単純に職人さんたちの欲求もあるだろうとは思いますけどね、やっぱね、自分の腕を高めたいっていうかさ、それでどれだけ真に迫れるかっていうのはまあ本能みたいなもんだから、そういう2つの欲求が一致したらこういう写実の世界になってくるのかなっていう、っていうのは気はするけれど、まあ、ただその一面だけじゃないでしょうね、さっき言った天平の復興であるとか中国からの影響ってのもあるんでしょうから、どうなんでしょうかね、
あれって一本の木から掘り出されてる完全に。
あ、いや、それは物によるよ。寄せ木で、でも大体寄せ木で作るんじゃないかな。
大体そうだよね。
一木作りはやっぱり貴重だから本当に気合入ったやつぐらいしかないと思うよ。まあ、サイズ的にね、やっぱ一木で作れるとなると相当な巨木が必要ですから。
ねえ。
まあ、多分ほとんど寄せ木だと思いますよ。
あれのバランス感覚もすごいけどね。
寄せ木ってね、あれね、その複数の木材をパズルのように組み合わせて掘るっていうね。
あれはすごいな本当に。
でまあこの時期の仏像だとあの玉眼っつってね、 あの目をさ、水晶とかでさ、
うん、
あれがまた生々しいのよね、本当に。潤んでるからさ。だから、無着精神とかもそうだけど、もう目元がね、本当にね、動いてんじゃないかなって気がしてくるのね。
あれなかなかの発明だよね。
うん、
あれはすごいなと思います。
結構あれで持ってってる部分あるけどね。
そうだよね。
そう、うん、いやでもね、全体的にね、どの作品もやっぱね、これ木かなっていうレベルでしたよ、ほ
ん
と。
うん、
うん、のみでこんなできちゃうのっていう感じがしたかな。よかったっす、だから、
うん、うん、なんかあれでしょ、運慶以外の弟子のとかもあるんでしょ、いろいろ。
あ、ね、基本的に3代にわたって親父の代から展示してましたね。
うん、あ、親父の代から展示してんの。
うん、で、まあ、息子たちと、うん、あとは、まあ、おそらく、啓派だろう、と思われる、うん、作者が分かってないものとかをね。
うん、うん。
まあ、ていうか、そもそも、運慶ですら、正確にね、どれが運慶のかっていうのは、なかなか難しいんだけどね、あれ。
うん。
うん。だし、あと、さっき言ったように、工房で作ってたりするんで、本人自らは、のみ振るってない作品っていうのも、まあ、一応、運慶作とされてるからね。
うん。
うん。でもまあ工房で作ったとしてもまあ監督の 作と見ていいでしょうっていう、
うんうん
うん、いやよかった、素晴らしかったっすよ、うん、
昔からそういう工房制作の文化があるのにね、
うん、
まあ前々回の話になるけどね、
ああはいはいはい、
なんか手技こそみたいな感じあるよね、
まあね、
うん、
でもまあなんていうのかな、監督、工房もその人の作でいいと思いますけどね。
いや、いいと思う。だからさ、うん、そういう文化あるじゃん。
あるのに、どうしてもこう、手技、うん、自らの手でやっているものに、ちょっと価値を見出しがちっていうのはありますよね。
そう、例えばさ、ね、現代でもあるじゃないですか。村上隆さんにしろ、
うん、
ね、ダミアン・ハーストにしろ、
自分で書いてないじゃんみたいな。
そうそうそう、ジェフ・クーンズにしろ、みんな広報制作でね、うん、監督としてやってるけど、それは認めねえみたいな人多いよね。
多いね。
うん。
それこそ漫画とかだってそうなんだけどな。
そうだよね、うん。そうだよね、うん。
アシスタントとかが、うん、ね、それこそ10人とかで書いてたりとかするわけだし。
うん。
うん、なんでしょうね。なんかあるね、そういう。なんていうの、本人信仰みたいなので、
ね、そうそうそう、
うん、ね、やっぱこう触れてないとダメっていうのがあるのかな、
ねえ、
うん、
触れてないのがいっぱいあるけどね、
ねえ、うん、
まあそんなところでもね、モヤモヤするんだよね。
だからあれなんでしょうね、その芸術っていうものが定着していく過程の中で、芸術の価値をなんていうの、その手図から作るというベクトルに向かってしまったから、そういう考え方になっちゃったんだろうな。
うん、
多分その前は工房で作るっていうことに対して大した違和感なかったと思うんだよ、
うん、
だってほら浮世絵とかだってさ、ね、すり師がいたりとかさ、彫り師がいたりとかっていうのは当たり前だったわけで、浮
世絵こそ下してないよね、でもね。
そう、
うん、
だ多分そういうなんか本人信仰っていうのは多分明治からだと思うんですよね。
そうだよ、俺もそう思うんだよね、
うん、逆にだから海外から芸術とかアートっていう価値観が入ってきたときに出来上がった考え方なんだと思いますよ。
黒田清輝とか高橋由一とか、あの辺の時代だよね、きっとね、
うん、
出来上がってくるの。
だからあれでしょうね、油彩画とか絵画から芸術を理解してたがゆえの弊害だったのかもしれないですね。
うん、
実に多様な形式で作られてるっていう想定じゃなくて、やっぱり一枚の絵を一人の作家が描くっていうものから芸術を見てっちゃったから、自ら作り出したものじゃないと芸術とは呼べないっていう固定観念ができてっちゃったのかもしれないですよね。
うん、ねえ、やっぱ主眼が近代あたりにまだある気がするね。
うん、それはね、うん、多分ね、向こうのね、教会であるとか壁画がね、日本になかったからだと思いますよ。
そうか、確かにそうだね。
あ、いわゆる公共芸術、
うん、
向こうの公共芸術はこっちに持ってこれなかったわけじゃないですか。
うん、
だからそういうものを見てなかっ った時期に芸術っていうものは何かって考えちゃったから、うん、あじゃあ、うん、本人が作ったものっていうことになって、なってっちゃったんじゃないかしら。うん、だからね、例えばの話、向こうの、うん、公共芸術っていうか、あの、街を丸々日本に、あの、移植したんだったらそういうふうには思わなかったかもな。
うん。そうか。
うん。ああいう一人では作れない芸術が存在したっていうことを知らないままにまず芸術を受け入れてしまったっていうのはあるじゃないですか。
うん。
うん。か、でもね、東大元暮らしで、でも、ね、日本の実はそういうものはみんな工房で制作されていたにもかかわらずね。なんで結びつけられなかったのかなって気はするけど。
ね。うん、日本も、まあ、いや、あるっちゃあるじゃないですか、だから。
うん。
ね。寺にしろさ。
まあね。
うん。そうとか
に。まあいいか、それか、うん。うん、それこそ物資、ね、運慶とか、物資集団、うんね、物資集団っていうのは工房で作りますから。
うん。
うん、浮世絵もそうだし。まあ、あとほら、浮世絵じゃなくて、まあ普通の、まあ、カノハにしろ、リンパにしろ、やっぱり工房で作って書きますしね。
うん、でもあれはやっぱ一般の目にあんまり触れないっていうところが、そういう問題があるか。パブリックアートとちょっと違うもんね。
そうね。まああれ、やっぱり、調度品というか、うんうん、やっぱり上流に発注を受けて、うんうん、で作って渡すっていうもんだったからね。
そうね、
うん。
で、浮世絵を芸術と見なすのがだいぶ後だったっていうことから考えるに、やっぱりあれだね。うん、見なしてないもんね。
そうね、浮世絵は芸術ではなかったですからね、おそらくはね。
ねえ。
うん。なんか、だから、うん。まあ、また似たような話になっちゃうけど、うん、やっぱり西洋からアートっていうものが来たときに、割とちゃん、なんつうのか、適切なルートで、それを受け入れていなかったんでしょうね、うん、おそらくね。うん、
ね。
うん、だからコンセプトみたいなものが苦手だったりするっていうのもそういうことかもしれないしね。
うん。
うん、
だね。
うん。
まあ、話が被っちゃうんでこの辺にしましょうか。
そうですね。うん。
うん。どうしようかな。メールを先に紹介しようかな。
あ、メール来てるなら紹介、
うん、
はい、してください。
うん。はい。まあ、以前メールをくれたビケゴンさんからまたいただきました。
お、ありがたいです。
まあ感想、内容は感想で最後の方に読んでいただかなくても大丈夫ですって書いてあるんですけれど、まあせっかく感想を送っていただいたんで読みましょう。
はい。
はい。先日はメールを読んでくださりありがとうございました。その上、早速サイコロの、お題の目が当たってしまうという幸運にびっくりです。
ああ、そうだ、一発で出たのかね。
そうそうそう。そして前回の放送も大変面白くて、中心は空っぽ、所作の宗教というのがとても興味深かったです。表彫の帝国も、面白そうなので、ぜひ読んでみたいです。見たいと思います。先日映画沈黙をようやく見ましたが、形だけで良いのだという言葉がとても日本的だと思いました。心の中は、内はともかく、そういうことにしておけ、ということですし、神とそういう風に折り合いをつけることができるということですよね。お二人の話を聞いていて、ひょっとして、日本にはキリスト教は根付かないだけでなく、そもそも日本人はどの宗教であれ、教義にはあまり関心がないのかもしれないな、点々点、と思いました。中心は空っぽのままで構わない、ぼんやりとしたものでも大丈夫ということですかね。私も神社やお寺でお参りをすることがありますが、その時に何に対してお参りをしているのかをきちんとイメージしているわけではないんです。何かふわっとした神聖なものに手を合わせている感じです。実家の仏壇に手を合わせるとき、仏様と呼ぶのは阿弥陀様とかではなく、ご先祖様のことだと思います。昔の人も教義を理解することより、一心不乱に念仏を唱えることやお百度参りなど、時間と労力を使った一生懸命さによって思いを神やご先祖に届けることが大事だと考えていたような気がします。またダニエルさんがおっしゃっていたように、美術も同じだなと思いました。現代アートの始まりが、例えば絵画の要素を分解して純粋性を求めていく流れだったとするなら、絵画を定義づけることが重要だったのだろうと想像しますが、日本人は定義づけることには関心がないので、空っぽというかぼんやりしたままで良い、 手技としての技術、表現を求めていったのでしょうか。多くの日本人にとって美術は、高い技術と努力で作られた美しいものであって、レディメイドのようなコンセプチュアルな作品は美術の範疇の外にあるものなんでしょうね。だって作者自身が作ったものじゃないんでしょ。かっことじという意識もあると思います。やっぱり日本の美術はアートとは違うものなんだなというダニエルさんの諦めの混じった声が切なかったですね。根っこのところで日本の文化はやはり得意なものなのかもしれないですね。横浜トリエンナーレの会で養論さんのコメント、わからなくてもいいんですというのにダニエルさんが疑問を呈していらっしゃいましたが、多分昔の宗教者たちは内心じくじたるものを持ちながらも民衆のためにわからなくてもよいからとにかく祈りなさい、そうすれば救われるからと言っていたのだろうなと思うので、ここでもつながっているのかなと感じましたということですね。長いですけれども、ちょっと読ませていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。あれですよね。もう、おおむね、その通りですよね。
そうですね。
素晴らしく要約されている感じがしてよかったですね。
そうですね。
なんか、この間喋ったようなことが。
もう、聞かなくてもこれで大丈夫
です。これでいいっていう。
これでいいって感じですね。久しぶりに来ましたね、ステッカー希望。
あ、本当ですか。
うん、ということで、送りますよ。ちょっと遅れていますけれども、必ず送ります。まあ、内容的にどうだろうね。乃木さん、宗教関係だから、まあ、乃木さんの方のステッカーにしようかね。
あ、どちらでも大丈夫ですよ。
番組ステッカーと、乃木さんのお墓ステッカーということで。
あれか、法教院党のやつか。
あ、そうそうそうそう。ね、忘れてるでしょ。
忘れてますね。
そうですね。リスナーの人も気づいてない人もいますからね。
あ、そういうものがあるっていうね。
ステッカーありますからね。ええ。
そうだよ。
番組ステッカーと、あと内容が乃木さん寄りだったら乃木さんステッカー、僕寄りだったら、ダニエルステッカーということになります。
僕のはどうも、法教院党というね、昔の仏塔ですよね。お墓の、墓石ね。があしらわれているようですよ。
あれ見たことないっけ？
一回あると思う。一回だけ。
一回だけだよね。
うん。
メール送ってくれたら送るよ。
あ、僕もいただけるんですか？
そうだ。ただしメール送ってくんなきゃダメ。
なるほどね。一緒にやってるのに一回しか見たことないっていうね、本物。本物じゃないんだよ。あれだ、確か画像 で見ただけだ。
そうそうそう、画像でこれ
だよって。携帯でチラ見せされただけなんだよ。
そうそうそう。
なるほどね。
うん、じゃあ厳正な、あれに基づいてますからね。
あ、じゃあ今度メールを送りますわ。感想を喋りますわ。
感想送ってください。
まあまあ、まあまあ、まあまあ、まあまあ面白かったです、つって。
あ、 iTunes の評価も書いてもいいよ。
マジか。自作自演。
うん、痛いからやめとこう。
あ、そう、あ、ビケボンさんは iTunes のレビューも書いてくれてましたね。
あ、そうそうそうだ、
ね、あれですよね、僕らちょっと iTunes のレビューあんまり普段見てないんで、紹介してないですけど、何か書いてくれてるんですよね。
うん、何か書いてくれてますよ。
そうですね、いや、ありがとうございます、っていう、
ありがとうございます本当にね、なかなかね順位の上がらない。
いやいやいや、いいんですよそんな。
いや、こうしてね本当に反応があるってことは本当に嬉しいことですよね。
いや、もうそれが一番ですからね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで、まあちょっとサイコロ振る前にちょっとさ、映画の話したいんだけどさ、ちょっといただきいいかな。
あ、いいっすよ、いいっすよ。
俺ね、昨日、奥さんが子供を連れてちょっと午前中出かけるから、ちょっとここで、ブレードランナーを見ようかなと思って。
あ、昔のやつを。
そうそうそう。続編がさ、そろそろ公開でしょ？一応ちょっと、昔のをもう何年も見てないからさ、
復習しようと。
そうそうそう、復習しようと思って。
あ、もう僕もそのつもりですよ。
で、見て、 僕そんなあれなんですよ、マニアックなファンじゃないから、いろいろあるでしょ、ディレクターズカット版とかなんとか版とか。
うん、ありますね。
うん、そういうのとかね、全然意識せずに見てたのね。
うん、
で僕はこれまで確かね、最初に見たのが、まあ、中学生ぐらいかな、
うん、
時に見て、おお面白いなと思って、それ以降全然見てなくて、
うん、
大学の時に、あそうだもう一回見てみようと思って見たのね。
うん、
ただ大学の時にね見たのはなんか、あこんなもんかと思って、やっぱり自分が多感な10代だからあんな面白かったなのかなっていう感じだったのね。
ちょっと盛り下がってたわけだ。
そうそうそうそう、やっぱりちょっと盛られてたんだなと思って、うん、自分の中でも、
うん、
カルト的な人気があるしさ、
うん、
で今回ちょっともう一回見てみたのね。
うん、
これちょっとあれと思って、
うん、
ネットで調べたんだいろいろ、
うん、
初めて、
うん、
初めてね僕が中学生に見たのがディレクターズカット版
だ。4バージョン、オフィシャルでは3バージョン目でか、
うんうんうん、で大学の時に借りてみたのが、
うん、
いわゆる一番最初のバージョンだと思うんだよね。
劇場公開版？
そうそうそうそう。
ああ、はいはいはい。
で、エンディングが違うじゃない？
違いますね。劇場公開版はナレーションが入ってるやつね。
うん、そうそうそう。うん、あの、なんか、空を飛ん、二人で。
そうそうそう。あの、逃げてるっていうか、車で。
そうそうそう。
逃げてるところを空、あの、空撮で引いてって、そこにナレーションが被るっていう。
そうそうそうそう。うん、それ、うん。あれ、こんなラストだったっけな、みたいな。
ああ。なるほどね。あ、大学に見たのが劇場公開版か。
うん、そうそうそうそう。
で、それあんまりパッとしなかった。あ、それは正しいですよ。
それで、改めてファイナルカット版を見て、
うん。
あ、そうだよね。これだよね、と思って。
ファイナルカット版は、あれは、25周年。最近だよね。最近というか2000年代入ってからのバージョンでしょ？うん。
ユニコーンの夢と、がプラスされてるやつで、それで、そう最後の、
うん、
折り紙でさユニコーン拾うでしょ。あそこを聞きたかったの、うん、乃木さんはどう思ってんのかなって
。ああはいはいはいはい。うん、だから要はダニエルさんが大学の時見た劇場公開版はあのヒロイン名前なんだっけ？
うん、
レイチェルが、どっちかっていう話だわけですよね。うん、それに対して初期劇場公開版は、ぼかしてんだよな。ぼかしてるっていうか、まあ、よりいい解釈というか、うんうん、本人たちが、デッカードが、としては望む解釈で終わってて、ね、そうあってほしい。で、
う
ん、それ以外は、でも実は違うんだよなっていう。うん、
何それで、うん、乃木さんとしては、なんかさ、うん、これ、
うん、
俺は、レイチェルがどうなのかなっていう考えたけど、うん、ファイナルカット見たときに、うん、あれこれ、
あ、レイチェルだけじゃないですよ。
あれこれ、うん、デッカードもレプリカン。
あれ
そうそうそう。つまり、
うん、
まあ、ユニコーンの夢を見ている本人が、うん、
すげえネタバレしてるけど大丈夫かな。
もうだって、ね、いいでしょ。
まあね。
で、
はいはいはい、
家の前にユニコーンの折り紙が置いてある。
うん、刑事が置いてくやつ。
刑事が置いてくやつ、うん。つまり自分の夢の内容が他人に分かっている。
そうそうそう。
自分の記憶は埋め込まれたものかもしれない。自分はレプリカントかもしれないってことだよね。
そうそうそう。うんうん、
っていうことだよね。
うん、でそういうことですよ。
乃木さんはどう思ってるのかなと思って。
どう思ってるっていうのは、う
ん、それはもうレプリカントでいいの？
あ、いいと思いますよ。なんでかっつったら、うん、ルトガーハウアーがやってた、うん、あいつなんつったっけ、レプリカントのボスの名前。
あ、さっきこの間見たのに忘れちゃったよ。わかるわかる。最後残るやつね。
うん。
うん、
い
や、セバスチャンじゃない。
セバスチャンじゃねえか。うん、なんだっけな。あいつ、まあ、ルトガーハウアーで、うん、
はいはい、
があいつはもうレプリカントなんだけど、うん、最後人間性を獲得して死ぬんですよね、うん、だからレプリカントと人間の違いって何なのかっ そんな違いないじゃないかっていうところまで言ってるわけですよ、うん、結論は、うん。そこで、あのね、デッカードとかレイチェルがレプリカントじゃない方がいいっていうか、人間であったっていうのがハッピーエンドになってしまうようでは、あの、ルトガー・ハウアーの死ってのはもう全く意味がなくなっちゃうわけですよ。
うん、そうかそうか。
うん。そうそう、レプリカントが獲得したものを否定したまま終わっちゃうわけで、映画は。それは、あの映画の深みとしてはダメ、あの、答えてないでしょっていう、ラストとしてはね。だからやっぱり、デッカートとかレイチェルとかがレプリカントであっても構わないっていう結論の方が私はいいと思いますけどね。
そうだよね。
うん。うん、だってあのね、ほら、最後、デッカート助けてさ、
うん、
ルトガハウアーが、で、まあ、あの、白い鳥が飛ぶとかさ、
うんうんうん、
あれ完全にレプリカントが、あの、生命を獲得した瞬間なんで、うん、うん、生命と人間性をね、
うん、
うん。そこへ来て、なんていうのかね、やっぱり人間でしたじゃねえ、それはちょっと、うん。ルトガーハウアーに申し訳ないですよ。
そうだよね。無駄死にだよね。うん、
そうそうそうそう。
そうか。
だから、うん、それでいいんじゃないかなっていう気はしますけどね。うん。
だから大学の時に見たのは、なんかその、デッカードは人間で、レイチェルはレプリカントで、なんかもう、うん、その違いを無視したかのように、デッカードがレイチェルを連れて逃げるみたいな。
うん、
感じで、そ
う
そ
う、どっちでもいいじゃないかってい う, そ う, そ う, そう、うん、結論だから美しいんだよあれは、
うん
うん、
だからデッカードがどっちかとかいうあれがなくて、
うん、
それでなんかねあれと思ったのと、あとあれね、今回改めて見て、あの、うん、信じられないぐらい映像が美しいなと思って、
あの
あれだね、光の当たり方に結構さ、結局あの街さ、もやかかってて見えないわけじゃん、
うん、
基本的には、うん、雨降ってるし、だけど、うん、あの光の使い方によってものすごいリアリティが出てるよね。
ああ、まあそうね、
本人たちに当たる光ね、スポットライト以外の光、
うん、まあ、あのなんていうのかな、あれ、それ作品のテーマでもあって、うん、あの要は自然光とか、うん、太陽の光で主人公たちのこう輪郭とか造形があらわになってないんだよ、うん、常にネオンとか、
うんうん、
街の光によってこうかたどられてる彼らの造形なんだよね、
うん、
でそれは作品のテーマでもあって、あのロサンゼルス、
うん、
あの未来のロサンゼルスが生み出してる人間たちなんですよね、
うん
うん、だそれはね、だその映像のその光の使い方であるとかがその作品のテーマとイコールになってるからより美しい、
うん
うん、
なるほどね、あ、情景とそのテーマ性が合致してる点か、そうそうそ
う、でかつあの、まあ、要はレプリカントは生命なのかとか、うん、あるいはデッカートたち、じゃあデッカあのその他に出てくる人間たちはレプリカントと どう違うのかっていうテーマなわけじゃないですか、うんうんうん、でもそれが何であるかっていうことを示すのはなんか自明のものではなくて、やっぱりネオンの光だったり、
うんうんうん、
あるいは夜の闇の影だったりっていう、うん、その外部から照射されるものがそのものを形作ってるんであって、何一つ自明なものはないんだっていう、うん、テーマと被さってくるから、やっぱりこう突き刺さってくるんですよね、うんうん、視覚的にもね、うん、
それは本当映画の素晴らしいとこだよね、
映画のそうね、
うん、
あの光でテーマを語るっていうのはやっぱ、うん、映画の一番こう気持ちいい瞬間じゃないですか、ね、うん、まあかつそれがいわゆるコスト、
うん、
コストカットにもなってるっていうか、
そう、ね、
省エネになってるんですよ、
うん、
見せないっていうさ、うん、そうね、だからやっぱああいう特にサイバーパンク的なね世界観だと、ああいう光であるとか、あるいはガラス、例えばあのエアカー、車にのが、
うん、
ウィンドウに映ってる街並みであるとかっていうところになんかテーマが反映されるんですよね、
うん
うん、
なるほど、
ね、あの辺は広角機動隊もパクってましたからね、
あ、そうですか、
うん、あのやたらとネオンサインの光とかがこうビル の, あのガラスの壁面とかに映り込んでいるとか、
うん、
ミラー越しに世界を語るっていうか、
うん
うん、まあだから現実を直視していなくて、何かフィルター一枚かました状態で何か物事を見ているっていうのが どこかで常に提示されているっていうか、 まあほら、あのブレードランナーも事件を解決する糸口になったのは写真だったりとかするじゃないですか。写真をこう拡大していくみたいなとかさ、
う
ん、ああいうモチーフの使い方うまかったんですよね、うんうん、なので、うん、やっぱ美しい映画ですよ ね、
うん、あとまたちょっと折り紙の話戻るけど、
うん、
折り紙あの刑事が作るのは3つあるんだよね、
うん、
最初に作るのが確か馬かラクダだか 4本足の動物で、
ああ
次作るのが確か人間の形なんだよね。
ああ、はいはいはい、
で3つ目がユニコーンなんだよね。
うん、
それ4本足の動物を例えばこう人間の奴隷的な、まあ、レプリカントの象徴として、
ああそう、私益動物というか家畜ね、
うん、そうそうそう、うん、で、うん、その次に人間じゃないですか、
うん、
それで3つ目ユニコーンっていうのが、
うん、ま
あ、架空の動物だよね。
そうね、
やっぱ
架空で、うん、で、まあ、ある種キメラというか、うんうん、混ざっているものっていう、うんうん、
それにもやっぱり意味があるってことだよね。
そうだね、だからこうユニコーンはやっぱり角が生えて翼が生えてるっていうん で、
うん、
でその翼っていうのはやっぱりラストロイバッティで、
うん、
ボス、
あ
ロイバッティとの対決の鳥を象徴してるし、
うん、
っていう、まあ、だからあれはレプリカントを表してるんでしょ、やっぱユニコーンはね。
ユニコーンはレプリカント、あ、人間性を獲得しうるレプリカントってことだよね。
そうそうそうそう、うん、だから要は最初の当初のレプリカントはやっぱ 牛なんですよ、
ね、う
ん、
そうだよね、あの家畜ってことだよね、うん、要するにね、奴隷とか、
うん、要は人間のために要は、うん、あの外宇宙というか惑よその宇宙で刺激されるっていう奴隷だったんだけどっていう、うん、それが獲得していく様だよね、うんうん、
というようなことを思いましたね。
うん、うん、まあ、でも その小道具でテーマをね表現するっていうことですよね、うんうん、でもね、あのそのなんだユニコーンと、
うん、
とかあとはそのデッカードもそうなのか、あのレプリカントなのかっていうのはあれ多分後付けだと思いますけどね。
ああそう、
うん、それ最初からあったアイディアではないんでしょうね。
ああそう、
うん、
そこはさすがに狙ってないか。
だってあれディレクターズカット版から入ったネタでしょ、あれ。
夢はそうだよね、確かね。
そうそうそう。まああれだから要はカルト化していくときにいろいろな解釈をいろんな多分ファンたちがしてて、
うん、
そこでこう美味しいものを拾ってったんじゃないかな。
それやるな。
うん。なんでいや最初から考えてよみたいな。手だったんじゃないですか、うん、
なるほど、
うん、でもまあその方がいい深みのある作品だし、
うんうんうん、
てか原作も要はそういうテーマだからね、うん、デッカード自身が実は、
うんうん、
レプリカントかもしれないっていう、うん、要はあの自分でフォークトカンプテストするっていうシーンがあるからね、原作だと。
ああそうなんだ。
そうそうそう、
うん、
まあだしね、やっぱサイバーパンクですからね、あの主人公をのやっぱこうアイデンティティを揺さぶるっていうの
は、まあ、そうだよね、うん、
王道ですから、うんうんうん、
いやいやいや、もうものすごい今回見てよかったなと思って、
うん、うん、
で、
あ、じゃあ順
ん、
うん、順番的にはディレクターズカットを見て、うん、劇場公開版を見て、うん、でこの間ファイナルカットを見た
のか。そうそうそうそう、そういうことです。
なるほどね。おあ、いいかもね、その順番ね。
いや、なんかね、その、何年間は良くなかったよ。この数年間は。うん、だから。
あ、劇場公開版を見た後か。
そうそうそう。あ、やっぱ俺ちょっと美化してたんだなっていう感じがあって。
ああ、うん。そうなんだよ。劇場、あの、最初の劇場公開版はね、やっぱあのナレーションいらないんですよ。
ねえ。
いらないし、あの解釈も。
ね、とっさめだよね、ちょっと。
あれだ、要はね、最初に死者版があるんだよね、あれ。
うんうん、そうなんだ。
ゼロ5死者みたいなのがあって、うん、関係者だけに見せた版があって、それがどっちかっていうとディレクターズカット以降のバージョンに近かったのかな。
うん、
で、それがなんか受けが悪くて、うん、もうちょっと分かりやすくて、いい、うん、ハッピーエンドにしろよみたいな風に言われたんで、 な手直ししたんだよね。
あ、そうなんだ。やっぱそういうのは良くない
ね。それが劇場公開版だったっていう。うん、僕もね、うん、一番最初に見たの多分ね、最終版かな、ディレクターズカット版だ。うん、一番最初に見たの。
あ、そう。
うん。なので、割と運が良かったかもしれないですね。
うん、そうだね。
多分順番的にはディレクターズカットの後完全版を見て、その後劇場公開版だから、要は逆順で見てって、うんうん、で、ファイナルカットは本当最近だね。
うん、うん。
うん。見たの。そうそう。あれ、順番も大事よな。
そう、順番大事よね、本当、う
ん、あ、ただもちろんこれ、どれがいいかって多分、好きな人によっても違うんだろうけどね。
うん。
うん、コアなファンはどれが一押しなのかっていうのはよく知らないけれど、
うん
うん、ほら怖いじゃんこの映画。
そうね、あの好きな人がね。
そうそうそう、
カルト系は怖いね。
あのちょっと容易にね、これ好きですわってなかなか言いにくい作品ですよね、
うん、
あの違う意味で言っちゃいけない作品です
よね。でもね、好きだよね、やっぱ僕も伸びたもね、うん、
まあね、
楽しみだしな。なんかあれじゃん、工業的にはこけてんのから
しいね。
なんかあんま良くない感じだけど。
でも、そもそもね、
うん、
オリジナルがもともとこけてんだし。
まあそうだよね。その後、
うん、
ね、
うん、
コアなファンが生まれてったもんではあるけど。
ソフトで稼いだ映画だからね、これ。
あ、
うん、劇場公開時は、まあ本当に大こけしてますよ。ただね、確かね、日本でだけあったって、たんのかな。
そうなんだ。
なんか知んないけど日本では、うん、なんか割と良かったらしいっていう話は聞きますよね。うん、なんでなんだろうねっていう。
日本語がいっぱい出てくるからかな。
あ、いや、そう、まあそれはあるかもね。
うん、
あ、協力若元はね。
そうそうそう。面白かった。
おお、あれいいよね、あの日本感。
あれいいね。
うん。エセ日本。
エセ日本からね。協力若元改めて笑うね。
おう。あれがさ、いざさ、うん、本当の日本を舞台にさ、作ったのがブラックレインじゃないですか。
うん、そうか。そうだね。
ブラックレインの大阪もあれだからね。あれつって、これどっかで見たロサンゼルスだなって。
確かに。
でもね、それが良かったんだよな、うん、逆に、うん。そう、ブラックレイン、まあ、僕は SF 映画だと思ってますから、あれ。
ブラックレイン、俺 SF だと思ったことはないけど、でもいいよね。
いや、あれ、だって、あれ、ブレードランダーと一緒ですよ、あれ。あれだって、松田優作はロイ・バッティだからね。
そうか。
うん。まあ、あれ、凶暴でもほとんど、なんていうのか、人間からかけ離れてるんだけど、なんか、うん。
うん、
魅力があるというかね。うん、あれ、こう、話の構造ほとんどブレードランダーと一緒ですからね。
あ、そう？ちょっともう、ちゃんと見直さなきゃわかんねえや。
いや、単純な話、やべえやつが野に放たれたから、それを捕まえに行く刑事の話ですから。
う
ん、
まあそうだよね。あ、そ
っか。で、最後1対1っていう。
うん、
1対1のところで、ある種なんつうのかな、葛藤、
うん、
人間性が問われる瞬間を迎えるっていうのは全く一緒なんですよ。まあ、要は、ブレードランナーだったらロイ・バッティがデッカートを助ける。
うん、
で、ブラック・レインだったら、マイケル・ダグラス。
うん、
の刑事が松田優作を殺さずに生かして逮捕するっていうシーンだったりするんで、
うん、
あれ、ま、あの構造がほとんど同じなんです。まあ、なんか二番煎じみたいなもんなんじゃないですか。
まあ、そうだねっていうことは。
うん。そうそうそう。は、あの、惑星からレプリカントがやってくるっていう話がね、あの、日本からやべえヤクザがアメリカに来るって話だから。
うん、なんか、あの、ブレードランナーの続編も、40代男性ばかりだみたいなさ、
うん、客がね、
客が、その、ね、知りたいのはさ、その40代男性がどういう評価をしてるかが知りたいなと思って。
あ、 ね、そいつらが褒めてんならそれでいいだろうって話なんだよな。
もうそれでいいんだよ、ね、
それは聞こえてこないよね。
聞こえてこないんだよ。
うん、どうなんだろう ね、あの、いち早く日本人で見た人たちはいいって言ってるんだけどね。分かんないね。でも
分かんないね。
うん、
あとは、映画、ついでに映画の話すると、アウトレイジがね、最終章じゃないですか。
ああ、はいはいはい。
なんか、僕ら、アウトレイジだけ一緒に見に行くっていう、携帯を撮ってましたね。
え、そうでしたっけ？
そうだよ、ほら。普段全然一緒に映画なんか行かないのにさ、 アウトレイジ最初の作品だけ仲いい高校の友達4人で見たもんだから、
ああ、そうです、そういえばそうだったな。
続編出た時もなんとなく4人で行こうかみたいなさ、ことで4人で見てんだよね。
あ、そうだっけか。
そうだよ。
じゃあ、見に行きま すか。
なんか、だから、最終章が ね、上映開始した時に、これ4人で行かなきゃいけないのかなって 俺ちょっと思ってたんだけど
4人、なかなかもうこの4人、スケジュール的に集まりにくい4人
ね、
ではあるけど
そうなんだよね。もう厳しいよね。
ね。まあね。別に行ってもいいですけどね。
全然いいんだけど、でも、あれか、記憶的にそんな残ってねえか。俺だけ強烈にそれ覚えてただけかな。結構経ってるしな。
どうでしょうね。いや、別に言ってもいいですよ、本当に。
おお、ね。まあ、気になるは気になるけど。
まあね、正直、期待はしてないんだけどね、あんまりね。
もう、続編も俺、正直、あれだっ
ちょった と
から
テンシ
ね。
ョン、テンション下がってたからね、っていう。
最初のは面白かったけどね。って感じかな。
まあでもちょっとあれっぽいですけどね。割と初期作の色合いに近いらしいですけどね。
あ、そうですか。
やっぱちょっとソナチネの空気感が漂ってるらしいじゃないですか。
あ、それは、あ、なんか俺ラジオで聞いたわ、それ。ちょっと楽しみだけどね。それを聞くとね。
まあ全然それを見
ね、
に行ってもいいですし、ブレードランナーも行ってもいいです
い
し。
や、ブレードランナーの方がいいな、そしたら。どうせなら。
ブレードランナーはでもあれだね。確かにさっき40代っていう話してたけど、日本なんかは若い人って見るのかね？
若いって、10代とかってこと？
10 代、20代とかでさ。でもまあ、でもよく考えたら我々も後追いだもんな。
そうだよ。だから、ほら、日本の、どこの国もそうかもしれないけどさ、カルト的なも人気があるものを昔から知ってたようなふりをする人種多いじゃない。
そうね、お前何歳だったんだよっていうね。
で、
そうなんだ
そういうのってやっぱ
よ
20代前半とか多いんじゃない？
な。ああ、確かにそうかもね。
いやー、ちょっと楽しみにしてたみたいな感じで。見そうだ
そう、ブレードランナーの、感想とかで、これ82年なんだよ。35年前なんだよ。で、なんか、いや、当時は、みたいな。いや、記憶によると全然当たってなかったよね、みたいなこと言ってる人たちがいて、あなた何歳ですかっていう。当時だから、まあ、物心ついてるんだから、まあ、もう、50歳近いわけでしょ。
50歳近いね、それ。
まあ、本当にそういう年齢の人がそういう当時のことを思い出してるのかもしれないけど、ちょっと嫌に多いなって思いましたけどね。
それね。
そう、さっ、それこそさっき言った、向こうであまり当たってないらしいよっていう話をしたときにさ、僕もネットニュースで見たんだけど、みんななんかこぞって、いや、当時当たってなかったな、みたいなこと言ってるんですよ。あれじゃあ、あれか、ヤフコメは50代以上が多いんだな、っていう。まあ、当時割と早熟なお子だったのかもしれないけどね。
いいね。
まあでもあるけどね、そういうのって。あまりにもこう親しみすぎちゃって、実は生まれる前のものなのに、なんか、オンタイムでこう享受してきたかのような錯覚に陥ることってあるけどね。
いや、許さないよ。
まあね。だってこれで、ね、我々が生まれる前の
生
映
ま
画で
れる
すから
前
ね。
だよね。
そうなんだよな。82年だもんな。
ねえ、すごいね。
今ね、82年の映画って何があるかなと思って検索してみたらね、レイダース。
失われたアーク。
う
あ、でもレイダース、失われたアークと同い年か、同じ年か。レイダースのハリソンの方が若く見えるぞ。
ん。日本公開が同じ年なのか？
あ、そうなんだ。
確か、レイダース制作自体はあれ、81年とかだから。でもそうだね、当時の日本人はレイダースとブレードランナーでハリソンを見ていたんだね。
そうだよね。レイダースのハリソン、今見ると、わっけえなーと思うね。
若いね。ちょっと
ね
でも、あれかね、どっちかって言ったら、ブレードランナーのハリソン・フォードは、もうちょっと老け込んでる感じする
え。
ね。
するするする。
まあ、役柄か。
まあ、役柄だとしたら、ハリソンはすごい男だぞ。
まあ、あとは、 影が差してる映画だから、
そうか、
ちょっと顔もあんまり快活には見えないっていう映画ではあるんだろうけどね。すごいね。この年はガンダム、機動戦士ガンダム、巡り合い空編だね。
ガンダム、ちょっとゼロだ、知識。
あ、いや、まあ、すごくだから SF 的な。
あ、80年代はね、そういう SF エンターテインメント多かったような。
まあ、流行ってたのかね。
うん、種類いろいろあるけど、ブレードランナーもそうだし、ほら、スターウォーズ、あれは70年代か、最初。
あれは70年代だね。
年代か。
うん、多分ね、82年とかだったら、スタートレックとか。
あ、そう、スタートレックもそうだよね。
のカーンの逆襲。
うん、スタートレックもね、言っときながらそんな知識ない。
あ、僕も全然スタートレックは、スタートレックはね、一番手出しや怖いとこですよ
でもスタートレックってさ、日本はそこまでじゃない？海外に比べれば、アメリカとかに比べれば。
そこまでじゃないから、日本のファンもやっぱすごいよね。
あ、そう、
うん、あ、すごいっていうのは、あの沼のような人たちだよ ね、
あ、そうだね。
浅いファンはいないっていうか、
うん、そうだね、うん、確かに、うん、
僕はあれ系 の、 あのスペースオペラとか割と苦手な方だから、あんま見てないよね。
うん、スターウォーズとかね、好きじゃないもんね。
そうそうそうそう、
ケチョンケチョンに言ってたもんね。
いや、ケチョンケチョンって好きじゃない
方がいいぐ
らいそんな言ってないよそんな言ってないけど、うんうん、ファン、ね、うん、そんなにあのファンがおすすめするほど僕は面白いと思ったことないなっていうだけだからね、
うん、そうね。
しかもあのだん、うん、だんだんね、
なになになに、だんだん、お茶を濁さないで言いなさいよ
いやいやいやいや、まあ好きじゃないっていうだけですよ
すごいんだからもうね、回ってない時は。
いやいやいやいやいや、だからスターウォーズ的なものとかが、うん、や、あの好きじゃなかったから、
うん、
ブレードランナーとかがハマったんだよ。
うん、それはね、うん、まあわかるね。
まあまあ、でも楽しみですね。
うん、楽しみです、非常に。
うん、
あとはまあ、アレハンドロ・ホドロスキー新作がね。
ああ、やりますね。
うん、
なんか最近精力的というか
今更、ね、
コンスタントに、
うん、
コンスタントに作ってますね。
ね、88歳ですよ。
あ、そんななんの
そうね。
あ、でも見た目若いね、そう考えたら。
若い若い。
結構今でもギラついた顔してるもんね。
あの88歳であれを作ってるって、本当ちょっとバカだと思うけどね。
エネルギーはね。
うん、
ね。あれか、エンドレスポエトリーか。
そうそうそう。
うん。なんだろうね、リアリティのダンスでなんかちょっとこう活力を取り戻したのかね。
ね。まあ、環境が整ったんじゃない？
あ
と、意外に、うん、あ、俺意外にカルト的だって気づいたんじゃない？
え？
カルトファン、カルトファン多いぞ俺って気づいたんじゃない？
遅くね、うん、カルトファン30年前からいただろうっていう。
なんか無頓着そうだからな。
ああ。だってそう、だってリアリティのダンスの前って20年くらい映画作ってなかったよね。
あのね、でもね、テレビでちょいちょい作ったらするみたいだけどね。
ああ、こっちに全然来てない
のか。そう、出てきてない、来てない、来てない。
ああ。あとあれか、バンドデシナの原作をずっとやってたのか。
そう。
読んだことねえわ。
もうない。それはない。うん。
てか、日本で売ってんの？
あ、売ってんの見たことあるけど、それに、日本語版なのかわかんない。
ああ。
うん。
なるほどね。まあ、前回はなんかすげえ、反省というか、自伝的な感じだったけど、今回は何なんですかね。
今回もそうです。
あ、そうなんだ。
てか、それじゃない映画ってないと思うよ、多分。
確かにそうだね。
うん、
今までの作品もな、やっぱ自分の
そうそうそう
が投影されてる作品ばっかか。
うん、そうそう。エルトポもそうだし、ホーリーマウンテンもそうだしさ。
あ、
そんな
やつ
ばっかりだし。
うらやましいな自分がそんなにネタになるなんて。
ね。
うん、
あと、あの、すごい近親相関感がすごいよね。出てる人大体親族だもんね。
ああ、まあね、
うん、
まあどうしてもそういうことになってくるんじゃないですか、男の子だと。まあ、寺山修司だってそうだからさ、
うん、
ね、寺山修司の元ネタじゃないですかこの人
田園ニシスの最後なんてさ、
あれはまあ
丸パクリだよね。
そうね、だし、うん、それこそあの母子とのこの近親相関的ななんかトラウマっていうのはね、結構同じテーマだしね。
同じテーマだね。
うん。
あのジメッとした感じもそうだと思うしね。
とか、あと、ならではのね、あとはなんていうの、このサーカス感っていうのかな。
うん。
うん、あの、大道芸人というか、旅をする芸人みたいなものでやるとかね。うん。まあ、ていうか、自分の心象風景に刻まれてるものと共通してるものがあったからハマったんでしょう、うん、おそらく。うんうんうん、だから、まあ、パクリというか、同じものを見てた人たちだったんだろうっていうのは、あるわね。
うん。
うん、あれ、うん、なるほど。それはいつだい？
それもね、11月かな。
ほう。
もうそろそろだよ。
じゃあ結構、ダニエルさん的には忙しい。
そう、忙しいんだよ、ちょっと。
感じになりますよね。うん、なかなか映画行かないね。
うん。そうそう、なかなか映画とか行かない。
そう。ここのとこ、ソロプレイでしたからね。
そうだね。
お互い、うん。うん。お互い見てないっていう。
そうそうそう。ね。うん、まあそんな感じで結局今日はそんな話で終わってしまいましたな。
そうね、ちょっとこっからサイコロは厳しいね。1時間喋ってるからね、
うん、
まあ雑談会でしたね。
そうだね、まあいいでしょう、う
ん、はい。
じゃあすぐ見に行く、ブレードランナー。
え、いや、いつでもいいですよ。
本当？ちょっと、うん、合わせられたら合わせよう。
ああ、全然それは構いませんよ、
うん、なるべくね、行きたいわ。
うん、
いや、ちょっとでも続編見る前に話ができてよかったな、これは。
ああ、そうね、
うん、
うん、うん、
聞いておきたかったんで。
うん、
つうことで、皆様も、ご意見ご感想などは、dice.caesar@gmail.com dice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。
まあ何でもいいので、質問でも感想でも、送ってください。
はい、
はい、ということで今日はこの辺で。
はい。協力若者。